メッセージの時に移ります。まず海老名姉妹にマルコン福音書4章35節から41節を朗読いただき、その後嵐の中の平安と題しまして、広岡先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
聖書を読みいたします。マルコの福音書4章35節から。さてその日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって、波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。以上です。
改めましておはようございます。先週も雪がかなり降りましたので、皆さんも雪かきでお疲れの方もいるかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。でも雪かきするとですね、普段会わない近所の人と顔を合わせたりとかですね、雪かきにしか会えない人っていうのがいるんです。お互いにそう思ってるのかもしれませんけれども、それはそれで感謝というかですね、私も教会で雪かきしたりしながら、海老名さんがだいぶ助けてくれましたけれども、近所の方とご挨拶してきたりして、それはとても感謝だなと思いながらおりました。ではお祈りをして始めてまいります。ご一緒にお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、もう一度あなたの御名を褒めたたえます。またあなたの御名が全世界で褒めたたえられますように。神様、雪が多い、また強い風の吹く1週間でありましたが、その中でも私たちの生活が、日々の歩みがあなたと共にあり、1週間守られてきたことを覚えて感謝をいたします。ともすると、私たちは少し寒くなると、いや寒いと、雪が降るとまた雪が降ったと不満を言い、また暑ければ暑いで暑すぎると、そんなことをつぶやいてしまうものですけれども、しかしあなたが必要な恵みを日々与えてくださること、私たちをそうした中で生かしてくださること、本当に主の祈りにもありましたように、日ごとの糧を確かに与えてくださること、そうした恵みによく目を留めることができ、感謝を捧げる日々でありますように、どうぞ導いてください。神様、また聖書を読むときに、神様はモーセに対して民のために取りなしなさいと仰せられました。民の罪のために、自分自身の罪のために、そして気づいていない罪のためにも祈りなさい、生贄を捧げなさいとおっしゃいました。神様、私たちも主の前に犯した罪があるでしょうか。また気づかずに犯した罪もあるでしょうか。どうぞ私たちの教会の罪を、また一人一人の罪をあなたがお許しくださって、今本当に主との間に何の壁もなく御前に出ることができますように、どうぞお願いをいたします。神様、総会が近づいております。先週御言葉から分かち合ったように、あなたが何をなさろうとしているのか、そのことに私たちは大いなる希望を持って、期待を持って祈りつつ、その日を迎えることができますように導いてください。 奉仕者一人一人、また本当にいろんな発表準備をしてくださる一人一人の上に神様の力が豊かに臨んでくださいますようにお願いをいたします。また選挙の中にもあなたの御心がなされますようにお願いをいたします。また日本の国政の選挙も合わせて行われております。どうぞ主の御心にかなうふさわしい方が立てられていきますように、特に自分たちの死心、何か自分自身やまた自分と関係のある団体にばかり便宜を図るのではなく、本当に弱気が顧みられる、また不正が行われず、本当に透明性のある政治が行われること、また本当に食べるのに困らず、また平和に導いてくれる、そのようなふさわしい為政者が起こされますように、どうぞお願いをいたします。神様、ここに集っている一人一人の歩みもお支えください。また地方会員の方々の上にも主の顧みがありますようにとお祈りをいたします。御言葉をありがとうございます。あなたの御言葉は道の光であると、私たちの道しるべであると聖書にあります。そのような信仰を持って今あなたの御言葉を聞きます。どうぞ聖霊様が豊かに働いてください。感謝を持って愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、皆さんは年賀状はまだ続けていらっしゃる派でしょうか、それとももうやめたって、そういう方もいらっしゃるかもしれません。私はその中間でですね、来た人には返すっていう中途半端なことを何年もやってですね、20枚ぐらいでしょうかね、こう続けているような感じでおりますけれども、皆さんいかがでしょうか。で、年賀状などにですね、最近はあんまりそういう方少ないかもしれませんが、例えばこう平穏無事でありますようにと、こう四文字熟語などを使いながらですね、平穏無事でありますようにと、そう書いてくださる方がいます。そういうのを見るとですね、年賀状もいいなと思ったりするんですけれども、で平穏無事とはじゃあ一体どういう状況なのか、この人は私のために何を願っていてくださるんだろうかとかですね、少しこう考えるわけですけれども、平穏無事ということは、簡単に言うとですね、トラブルがない、つまり災いや事件、あるいは病気、そうしたものにこう合わないように、そして人間関係の悪化とかですね、そういうことも含めて、つまり外側の環境が安定しているという状況ですよね。それが平穏無事であるということの意味だと思います。でも一方で聖書が語る平安という言葉がありますが、それはどういう意味なのか。これは外側の環境が必ずしも安定しているわけではない、つまり問題がないわけではないが、しかし神様との関係の中で心が支えられている、心が守られている、それが聖書が語る平安という言葉の意味ですよね。外側の環境、試練と呼ぶべきことがあるかもしれないが、しかし神様との関係の中に私たちは平安を得ることができる。今朝はそうしたことを踏まえてですね、嵐の中の平安というタイトルをつけました。ご一緒に今日の箇所を見ていきたいと思います。で、子どもたちへのクイズですが、まず一番目に、弟子たちは船に乗っていたとき、どんな大変な目にあったでしょうか。子どもが減ってますね子どもがどっか行っちゃいましたけれども、はい、どんな大変な目にあったでしょうか。もう一つ、イエス様は湖に向かって何と命令したでしょうか。その二つに答えてほしいと思います。では早速見ていきましょう。 まず35節と36節お読みしたいと思います。ご一緒に35と36節読みましょう。3、はい。さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。で、前回、イエス様が神の国の例えを話したという箇所でしたね。でその時点でイエス様は船に乗っていたわけです。船に乗って湖畔に集まっている人たちにこう話しかけていた。でイエス様はその後に、船に乗っておられたんですが、弟子たちに向こう岸へ渡ろうとおっしゃった。ガリラヤ湖の向こう岸へこれから渡ろうとおっしゃったんです。ちなみにこれはただの移動ではありませんで、向こう岸というのは、5章1節に出てきますけれども、ゲラサ人の地、そういう場所なんですよね。これ次回詳しく見ていきますが、つまり異邦人の地、外国人が住む場所だった。でそこでは、豚が飼育されるなど、ユダヤ人とはこう異なる文化があったわけですよね。ですから弟子たちは気が進まなかったんだろうと思うんです。行きたくないなと思ったんだと思うんです。私たちが洞爺湖の向こう岸に渡るとはちょっとわけが違うわけですよね。しかしそこはさすが主の弟子たち、イエス様に従って船を出し、そのゲラサ人の地へと向かう。イエス様は時々私たちをですね、私たちの行きたくない場所に、会いたくない人の場所に連れていくかもしれませんけれども、そこに弟子の道がこうあるわけですよね。ただ実はですね、移動の最中にも大きな試練が待っていたんだというのが今日の話です。ゲラサ人の地に行くということで多少こう緊張していたかもしれませんが、その前にも思いがけない試練、しかも大きな試練があった。それは37節の通りです。一つ目の答えになりますけれども、湖の上で激しい嵐が起こった。そして波が船の中にまで入ってきた。とうとう船の中は水でいっぱいになる。一つ目の答え、クイズの答えですね。どんな大変な目にあったでしょうか。37節にある通りです。嵐が起こったんです。で皆さん、弟子の中にはガリラヤ湖の漁師もいたんですよね。漁師たちがいたわけです。自分たちのフィールドだったわけです。もちろん突風とか大波の経験もしているでしょう。多少のことでは動揺することはなかったはずです。しかしそういう弟子たちさえ取り乱した様子を見ると、経験したことのないほどの大嵐だったということがわかります。それは彼らにとっても恐怖を覚える。私たちが死んでも構わないのですかと、そう言わざるを得ないような恐怖であった。で皆さん、そもそも、一つここで考えたいことはですね、そもそも向こう岸へ渡ろうとおっしゃったのは誰ですか。弟子たちではないんですよね。イエス様なんですよね。でそういう意味で言うと、弟子たちはイエス様に従ったがゆえに嵐に遭遇したとも言えますよね。いや、自分たちで勝手に言ったんだったらちょっとあれですけど、イエス様に従ったのに、あなたが言ったから来たのに、波めちゃめちゃもう大変なことになってるじゃないですか。そういう弟子たちの不満、怒りもですね、38節の言葉にこう感じずにはおれないわけです。で私たちもまず信仰に入るときは、イエス様の招きに従うわけですね。イエス様がついてきなさいとおっしゃるから、私たちはそれに従って信仰の歩みへとまさにこぎ出していくわけです。 湖に漕ぎ出していくように私たちも信仰へと漕ぎ出していくわけです。また日々御言葉に従おうとするわけです。まあ、それは信仰者としてもちろん、まあ、当然というかですね、必要なことであります。でそれ自体は、主に従っていくこと自体は幸いな歩みです。それは間違いありません。でもだからといって、今日の箇所のように試練が起こらないというわけではないんですね。まあ、私何度も言いますが、私たちが信じている神様、私たちが信じているキリスト教はご利益宗教ではありません。信じればいいことばっかりありますよとは聖書は言いませんね。いや、むしろ今日の箇所のように、信じて従ったけれども嵐が待っていたとか、実はそういう世界に私たち足を踏み込んでいるわけですね。引き返すなら今のうちですとか、まあそんなこと言いませんけれども、私たち踏み込んでいるのはそういう信仰の世界なんです。ある意味冒険のような世界なんですよね。御言葉に従ったがゆえに起こる試練というのも確かにあるんです。私たちが信仰を持つときに、それは御心に従っていますが信仰の反対に遭うとかですね、両親に反対されるとか、それも試練でしょう。あるいは隣人を愛す、敵を愛する、許すというときにも、私たちは困難や試練を経験する、簡単にはいかないということを経験するわけです。けれどもその試練にも意味があるということですよね。イエス様がなさることですから。そこで私たちは自分の弱さや自分の罪深さを知ることがあるでしょうし、また神様を信頼するということを学んでいくということもあります。また試練があったからこそ成長することができたと、そういうこともできますよね。いや、試練がなければきっと私は変わらなかっただろうな、試練という圧力がなければ私は変わらなかっただろうな、私自身もそういう歩みをしてきました。まあ、ですからイエス様は試練をお与えになる、でもそこには意味があるんだということもですね、私たち合わせて覚えておきたいと思うんです。では弟子たちはここで、この弟子たちは具体的にどんなことを教えられていったんでしょうか。彼らにとってこの嵐はどういう意味を持つものだったんでしょうか。改めて37から39節をご覧ください。37から39、私がお読みします。すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、波は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。もう水がいっぱい入ってきてですね、もうびちゃびちゃになりながらですね、弟子たちはこう取り乱すわけです。でもその弟子たちとは対照的に、なんとイエス様はこの状況でも眠っていた、眠っていた。船が大きく揺れて、顔や体に波がパシャーとですねかかってたでしょ、イエス様寝ながら。でも眠っていた、まあ、よく眠っておられいられたなと思うわけですよね。まあ、先日敦賀行きのフェリーで散々な目にあったジェイソン君はですね、波がめちゃめちゃ高くて、もうちょっとね大変だったという話を聞きましたけれども、まあ、イエス、そういう私たちからするとこう信じられないですよね、寝ている。まあ、この間の地震の時にもなんか寝てた方が何人かいる、まあ、ちょっとこう有望ですよね私すぐ起きましたいや、そういう方は素晴らしいなただ気づいてないだけということもありますけれども、まあ、イエス様もですね寝ていたわけです。まあ、もしかしたらこう半目薄目でですね、弟子たちどうしてるかなと見ていたかもしれませんけれども、こう試していたかもしれませんけれども、まあ、でも聖書が眠っていたと書いているわけですよね。 でさらにここでもう一個注目したいのは39節です。39節、イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。まあ、クイズの2つ目の答えですね。イエスは湖に対して黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。まあ、弟子たちはここで、まあ、イエス様が眠っていることも驚きですけれども、さらに驚いた。なんとイエス様が風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言うとですね、その通りに風は止んだ。すっかりなぎになった。ちょっと風が弱まってきたかなじゃないんですよ。なぎになったんですよね。いや、尋常ではない。にわかにはこう信じがたい。まさしく奇跡ですね。奇跡です。でここで一つですね、ついでに思い出したい聖書の場面があるんです。まあ、開かなくても結構ですが、聖書の一番最初、創世記の一章三節ですね。その場面に、まあ、天地創造の記事がこうあるわけですが、皆さん、神様は自然をどのように創造なさったか、こうですよね。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神様が地球を、この世界を作った時に御言葉によって作ったわけですよね。光あれ。まあ他の動物とか生き物もそうですよね。御言葉の権威、御言葉の力によって世界を作った、自然を作った。興味深いことに、今日の箇所でイエス様がなさったことと創造主なる神様がなさったことが一致しているわけです。イエス様は言葉によって風を収めたわけですよね。つまり、まあ、聖書は本当に面白いというか一貫性がありますが、イエス様というお方は神ご自身なんだということをもここに示しているわけです。このイエスはまさにあの創世記に出てくる神と同じ方なんだと、まあ、人となられたわけですけれども、ですからこの福音書はイエス様に超能力があるとか単に奇跡を行ったと言ってるんじゃない。この方こそ自然をも支配なさる方なんだ、神ご自身なんだと示しているわけですよね。そういう方が弟子たちと共にいらっしゃったわけですね。こういう方が、このような方が共に歩んでくださるなら、なんと心強いことでしょうか。私たちもさまざまなところを通ります。嵐にも似た経験をいたします。困難があります。まるで歯が立たず動揺したり取り乱すこともあるでしょう。ただ私たちがついていく、私たちと共に歩んでくださる方は嵐を沈めたお方。そのことを私たちは今一度受け止めたい。私たちの歩む道を妨げようとする諸々の力に対して、人知を超えた、私たちの理解を超えた、想像を超えた力でその事態を収めることができる、そのイエス様についていく、まあ、それが弟子の道なんだと。ですからイエス様はこの出来事を通して、あなたと共に歩んでいるこの私がどういうものであるのかを知りなさいと、そう求めておられるのでしょう。皆さんが歩んでいる、一緒に歩んでいるイエス様は一体どういうお方ですか。私たちはどこかでですね、小さくしてしまうことがあるかもしれない、まあ、特にまだ信仰を持ってない人とかをですね、ああなんか歴史上の偉人でしょうとか、なんか道徳の教師でしょう、なんかいいこと言った人でしょうみたいな、 でもクリスチャンである私たちもですね、どこかこう聖書の言葉そのものを信じるよりもですね、こうなんか2割引き8割引きぐらいして信じてですね、なんかイエス様の力をちょっと見くびっているところはないでしょうか。いや、さすがにこの困難、この試練は無理だよね。なんか自分たちがどこかですね、イエス様を見くびっている、そんなことはないでしょうか。いや、弟子たちも、まあ、見くびっていたかどうかどうかは分かりませんけれども、でもイエス様がどういうお方かまだ分かってないわけですよね。師匠、まあ、預言者、まあ、悪霊を追い出せる人、病を癒せる人、なんかすごい力を持った人、まだそれぐらいですよね。いや、イエス様はあなたのその捉え方、あなたが持っているその枠はまだまだ小さいよとおっしゃるわけです。私たちはどうでしょうか。イエス様のことを小さく見ていることはないでしょうか。小さく見ているがゆえに期待が弱くなってしまっているということはないでしょうか。例えば映画にありそうな話ですけれども、いつも一緒にいる友達、まあ一見普通の見た目というかですね、まあ、自分と変わらないような友達がいた。でもあるトラブルが起こってですね、彼がいきなりこうあちゃーとかやりだしてですね、もうすごい武術の達人だった、まあ、よくそういう映画とかありますよね。こうジャッキー・チェンとか出てきそうな、こう、まあ、ちょっと古いですけど、あるいはこうスパイダーマンとかも普段は普通ですよね。でも実はものすごい。で、私たち、まあ、弟子たちもそんな感じだったと思うんです。でも私たちと共におられるイエス様がどういうお方であるかを知るならば、私たち試練の受け止め方が大きく変わるはずなんです。なぜならこの方は嵐を収める力がある方だからですね。人知を超えた、私たちの想像を超えた力を持っておられる方だからですね。弟子たちは41節で、風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろうかという疑問を持ちました。一体この方はどなたなのだろうか。マルコの福音書はすぐ答えをここには書いていません。これは私たち自身も考えるべき答え、私たち自身も自分が答えなきゃいけない答えですよね。皆さんにとってイエス様はどういうお方でしょうか。そして最後のポイントです。イエス様は嵐とか目の前の事態を収める力を持っている。イエス様が御心をなさるならば、それがイエス様の御心であるならばですね、必ずそれを収めてくださる。でもそれだけじゃないんですよね。今日の箇所はもう一つのことをここにこのマルコは記しているわけです。それはイエス様は私たちの内側にも働いてくださるということなんです。神様は私たちの内にも働いてくださるということなんです。外側の嵐だけではないんですよね。内側の嵐について、皆さんここでイエス様はその姿を通して、ご自身の姿を通して、実はですね、信仰によってもたらされる平安のその深さ、信仰によってもたらされるその平安の深さをイエス様ご自身がここで示しているんです。イエス様嵐を叱りつけました。そこで神としての威厳を示しました。同時にイエス様は一人二役です。ある意味イエス様は同時にその姿から信仰によって得られる平安の深さをも私たちに示しておられる。激しい嵐の中でイエス様が眠っていたのは昼間の疲れのせいだけではありません。まあイエス様神であり人でしたから疲れも覚えていたとは思います。肉体の疲れをですね。でもただそれだけでイエス様眠っていたわけじゃないんです。 イエス様が眠っていたことは信仰によってもたらされる平安の深さをイエス様はここで示しているわけです。先ほど見たように弟子たちは私たちが死んでも構わないんですかと叫びました。それなのにイエス様はすやすやと眠っていました。イエス様は次元が違いました。同時に神様に信頼して歩む道にはここまでの平安があり得るんだということを示しているんです。イエス様は神様であると同時に人となられて私たちの模範ともなってくださいました。その意味で一人二役っていうかですね、三位一体ですけれども、私たちがどういう平安を得られるかということを、そのことをもイエス様は示しているわけですよね。また40節を見ると、どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですかと言われました。いや、そりゃ怖いでしょうと言いたくなりますが、イエス様はどうして怖がるのですかと言いました。そしてまだ信仰がないのですかと言いました。弟子たちの不信仰を叱っているようにも聞こえます。でもどうしてと尋ねているように、純粋に疑問を投げかけているとも言えるでしょう。あなた方には信仰がないんですか。だって信仰があるんだったらそんなに慌てないでしょうと、あるいは真っ先に私に助けを求めるでしょうとかですね。どうして怖がるんですか。信仰を働かせるならば、どんな状況でも平安を得ることができるんだと、それがイエス様の信仰のレベルなんですよね。問題は信仰の問題なんだと。嵐の中では慌てふためくのが弟子たちの普通でした。しかしイエス様にとっての普通は、嵐の中でも安らかに眠れる平安、それがイエス様の考える普通だったわけですね。私たちの普通と確かに差がある。でもイエス様はあくまでおっしゃるわけです。どうして怖がるのか。つまり怖がる必要はないですよとイエス様は言ってるわけですよね。確かにイエス様と私たちのレベルは違う。けれども神様に信頼して歩む道にはここまでの平安があり得るんだということをイエス様は教えているわけですね。だからこそ私たちに問う、どうして怖がるんですか、まだ信仰がないんですか。弟子たち、そして私たちの信仰を問うておられる。恐れと信仰というのは相慣れないものなんですね。恐れを克服したいんだったらイエス様を見つめていくことなんですよね。信仰を働かせることですよね。恐れと信仰というのは相慣れないものなんです。一緒ではないわけですね。だから信仰を働かせるならば、その恐れは消え去っていくんだと。内側の嵐が、私たちの内側の嵐が静まっていくんだと、そうおっしゃるわけです。私たちは文字通りの嵐や、自然災害とかですね、そういうものもそうですけれども、それだけじゃない、さまざまな試練や困難を経験いたします。恐れも生じます。いや、できるなら避けて通りたいと思いますが、しかしやはり試練は起こる。平穏な生活がいきなり一変して試練に襲われる。まさに小さな船のように揺り動かされることがあるでしょう。自分の仕事や事業が立ち行かなくなるとか、突然 思いがけず病を告げられるとか、あるいは親しい人に急に裏切られるとかですね。そして目の前の状況ばかり私たちは見つめている。そして焦って動揺している。あっちからも波が入った、こっちからも波が入った。ただそれを必死にこう書き出そうとしてですね、ただただそれに追われているけれども、今日の箇所をご覧ください。傍らにイエス様がおられるんです。私たちはただ目の前の試練だけを見てしまう。そして必死にそれを書き出そうと自分で頑張っている。でも傍らにどなたがいるか、私たちは気づいているだろうか。試練の中でこそさらに信仰を働かせたい。その傍らに共にいてくださる方に目を向けて信頼をする。弟子たちが経験したこの激しい嵐、またその眠れない夜、イエス様はそこにも共にいてくださった。私たちが眠れない夜を過ごす時も、激しい嵐の中にいる時も、イエス様は傍らにいてくださいます。そのお方のもとに私たちは行っているでしょうか。いや、叫んでもいいんです。この弟子たちみたいにですね、どうして私たち死んでも構わないんですか、まあ、それでもイエス様答えてくれますから、そんな不信仰であったとしても。だから叫んでもいいわけです。でもそれもイエス様に対して叫ぶわけです。そしたら必ずそこに主の介入がある。外の嵐にも内側の嵐にも主は働いてくださる。イエス様が今日示してくださった、そして私たちに与えてくださるこの平安のうちに生きていきたいと願います。お祈りをいたしましょう。少し黙祷してですね、その後に祈りたいと思います。それぞれにまずは祈ってくださって、心の中でだけでもいいですし、口に出してでもいいですし、本当に自分の試練や困難があるならば、そのことも含めてですね、ぜひ祈ってください。少し祈りましょう。お祈りをいたします。神様、私たちは思いがけず試練の中に置かれることがあります。それは時に耐え難いほど辛く、こらえられないほどに自分の心も痛みつけられるような、そして諦めてしまいそうになるような、そういう試練困難もあるでしょう。あなたに信頼して、あなたに信じてここまで従ってきたのに、なんでこういうことが起こるんだろうかということも思うことがあります。しかし神様、あなたはいつも私たちの傍らにいてくださるお方です。そしてどんな嵐をも沈めることのできる力をお持ちです。そして外側の嵐だけではなく、私たちの内に押し寄せる恐れや不安といった波についても、あなたはそれを凪に変えることができるお方です。弟子たちはあなたを見る前に、ただただ必死にその波を書き出そうとしました。自分たちの力でそれをやろうとしました。その時にはあなたが見えていませんでした。またあなたが見えていたとしても、それは小さい神にしか見えていませんでした。私たちも同じようなものであることを思います。主よ、困難の中にこそ、その中でこそあなたを見つめることができるように、あなたに向かって声を上げることができるように、あなたに期待して歩むことができるように、今試練の中にいる方をどうぞ主が信仰を引き上げて、格別に信仰を高めてくださるようにお願いをいたします。 どうぞ主が外側からも内側からも働いてくださって、その試練を、その大波を乗り越える力を今週も豊かに与えてくださいますようにお願いをいたします。そして私たちがそれを乗り越えて、この方はどなたなのだろうかというその疑問について、私たち自身の答えを持って、この方こそ誠の神であると、栄光の主であると、そのように褒めたたえる歩みを私たちになさせてください。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。